お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書10章16節から20節、11章そして12章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書10章の学びをしていますが、10章の16節。災いなことよ、あなたの王が子供であって、あなたの首長たちが朝から食事をする国は。朝から食事をする国はとありますが、これは宴会のことです。おそらく快楽に身を委ねるようなどんちゃん騒ぎのことだと思います。国のリーダーが朝から宴会をしているような国は必ず滅びます。また表向きはいくら立派なことを言っていても、私生活において自堕落な生活を送っている国のリーダーも国を滅ぼしてしまいます。17節。幸いなことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの首長たちが酔うためではなく、力をつけるために定まった時に食事をする国は。現代の大きな問題は麻薬よりも酒だと思います。マスコミは相変わらず酒のコマーシャルに大金を使って、今では若い男女がビールや焼酎を飲むのがおしゃれなことであるかのように宣伝しています。このため若い人たちの間にもアルコール中毒患者が増え続けています。おそらく酒造業者の利害関係のために正確な数字を得ることはできないと思いますが、アルコール依存症の数は膨大な数字になるのではないでしょうか。伝道者の書10章の18節。怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする。この箇所は怠惰、つまり仕事をすることを拒否することに対する基礎上です。このような態度が今日私たちの生活習慣になってきているのではないかと思います。それは一般的に気楽にやんなさい、楽な方を選びなさいといったやりとりにも現れていると思います。言い換えれば、できるだけ仕事をしないで楽しめるだけ楽しみなさいという風潮のことです。伝道者の書10章の19節。食事をするのは笑うため、ぶどう酒は人生を楽しませる、金銭はすべての必要に応じる。多くの金持ちはどっちつかずの立場を取ろうとします。彼らは保守的でいたいのですが、同時にまたリベラルにもなりたいのです。20節。王を呪うと密かに思ってはならない。寝室でも富む者を呪ってはならない。なぜなら、空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。王を呪ってはならないのです。私たちの大統領や総理大臣を呪ってはならないのです。彼らの見解にかかわらず、彼らの風刺画を描いたり、あざけりの対象にしたりすべきではないと私は感じますと、マギー博士は述べています。第一ペテロ2章の17節から18節で、ペテロは上に立つ人に対する私たちの態度のあり方について、次のように述べています。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。しもべたちよ、 尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。さて、伝道者の書11章の学びに入りますが、この章は人道主義者であり道徳的な人、つまり良い生活をし、熱くも冷たくもなく、右でも左でもない道の真ん中を行きたいと思う人が従う最善のクラスを教えています。伝道者の書11章の一節、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。報酬はずっと後になってからやってくるのかもしれませんが、良いことをすることを恐れてはなりません。二節、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。できるだけ多くの人たちを助けなさい。なぜならいつか後になってあなた自身に何かが起こるかもしれないからです。そうしておけば喜んであなたを助けてくれる人が大勢いるでしょうというわけです。主イエスはこの箇所に沿った例え話をされました。それはルカの福音書16章に記録されています。不正な管理人がいました。彼は本当に悪い人物でした。彼は自分がクビになった時にその人たちから助けてもらえるように自分の主人に借りのある人たちの負債を減らしてやって彼らと友達になったのです。伝道者の書11章の3節、雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ、木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。雨の予報が出ているなら傘を持ち歩いた方が良いでしょう。大きな杉の木が倒れるとそれを動かすのは大変です。彼はここで何を言わんとしているのでしょうか。これはもしあなたが何か新しいビジネスを始めるならその前に一番最初にその状況をしっかりと把握することが最善である。なぜならそのビジネスへの投資が始まってしまうとどんな変更をするのもとても難しいものだからということを言っているのです。4節、風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は借り入れをしない。つまり自分のやることを賢く行いなさいということです。もし種をまきたいなら風が止むまで待つ方が賢明です。借り入れをしたくてももし雨が降りそうなら借り入れを始めることはしないのです。5節、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。胎児が形作られることと物理的な赤ん坊の出産とは、今日もまだ大きな神秘の一つです。霊的な神性はそれにも増して大きな神秘です。御霊がどのように働かれるのか私たちには分かりません。主イエスは聖霊によって生まれる神性のことを次のように言われました。ヨハネ3章の8節、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。私たちが知らないことがとてもたくさんあるのです。ここでソロモンが言おうとしていることは単に次のようなことだと思います。あなたが知らないことによって知っていることが煩わされないようにせよ。例えば誰でも椅子は座るものだということは知っています。 しかしその椅子について私たちが知らないことがとても多くあります。例えばその椅子の構造については誰が作ったのか、どのようにして作られたのか何も知りません。でも私たちは確かにその椅子に座ることができ、その椅子は確かに私たちを支えてくれるということは知っています。椅子に関しては私たちが知るべきことはそれだけで十分ですから、知らないことのせいで知っていることを煩わされないようにすべきです。伝道者の書11章の7節から8節、光は心よい。太陽を見ることは目のためによい。人は長年生きてずっと楽しむがよい。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。あなたもいつの日か年を取るのです。老人の生活は宣伝のパンフレットに書かれているほどいつでも快適であるというわけではありません。9節から10節。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだ。特に若い人たちにお願いしたいことは、人生のすべての領域における決断をするのは今だということです。あなたが若いうちに今、正しい選択をすることがとても重要です。どれほど多くの人が人生を無駄にし、今日その無駄な人生を生きていることでしょうか。なぜなら彼らは若い時に間違った選択をしたからなのです。もし正しく生きようとしないのなら、あなたの若い日は虚しいものです。人生は神様からの私たちへの贈り物です。一日一日、一秒一秒が神様から与えられているのです。人生は貴重な贈り物であり、神様のご栄光のために使われるべきものです。人間の主要な目的は何でしょうか？人間の主要な目的は、神様にご栄光を期し、神様を永遠に喜び楽しむことです。生きる意味も目的もなく、ただ、この世の虚しい哲学に翻弄されながら、そのようにして送る人生ほど虚しいものはありません。ですからあなたの若い日に、あなたの創造者である神様をぜひ信じ求めてください。さて、伝道者の書12章の学びに入りますが、私たちはソロモンが自分の人生で試みた実験を見てきました。彼は神様から離れた解決と満足を見つけようと、これらの様々なすべての分野で実験をすることのできた、おそらく歴史上唯一の人物だと思います。伝道者の書全体を通して、鍵となる表現は、日の下という言葉です。彼は最初の実験として、自然と自然科学を試しました。今日とても多くの人々が自然に戻れば私たちの問題が解決すると感じています。ですから町から郊外へ、そして郊外を越えて湖、あるいは川のほとり、または山の中の小さな小屋へと大脱出が起こっています。さあ、すべてのものから離れ自然に帰ろうではないかというわけです。しかし自然はソロモンの問題を解決することはありませんでした。私たちの問題も解決することもありません。そこでソロモンは知恵と哲学や快楽と唯物主義を試してみました。また宿命論によって実験もしてみました。さらに自分だけのために生きる人生も試しました。 そして宗教にも頼りましたが、儀式があるばかりで、そこには現実はありませんでした。それから彼は富の中に答えを得ようとしました。最終的にソロモンは彼にとって退屈な種類の生活であった善良な生活、道徳主義者の生活を試してみました。若者たちが今日善良な生活に反抗するのは、ソロモンが退屈な生活だと思ったのと同じ理由からだと思います。そして今、ソロモンはこの章で最終的な結論に達します。この章には、若者にも老齢者にも語ることがあります。人生の両方の橋がここで出会います。伝道者の書12章の一節。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。日の下の何者も人間の心を満足させることはできないという事実を前提にして、ソロモンは言います。神様に帰りなさい。若い日に神様に対して決断をするのです。なぜそうしなければならないかは、これから明らかになります。ソロモンは、年を取ることがどのようなものであるのかを描いています。その姿は決して可愛らしいものではありません。それでもこれは、確実にあなたに訪れるあなたの姿であり、また私の姿なのです。伝道者の書12章の2節。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に。彼は太陽と月と星と光がすべて消えてしまうと言っているのでしょうか。違います。彼が言っているのは、年を取ると以前のようには物がはっきりとは見えなくなると言っているのです。マギ博士は奥さんとハワイのビーチを散歩して満月を見た時のことを次のように述べています。それはとても美しい光景でしたが、私は家内に正直に言いました。昔のようにはロマンチックではないような気がするんだけど、君はどう思うかい？彼女は答えました。そうね、私も昔のようにはロマンチックではないと思うわ。ハワイは世界中で一番ロマンチックな場所だと思っていたんだけど、年を取ると輝きが霞むのです。人生では時は矢のように飛んで行き、悲しい経験が次々と起こります。雨の後にまた雨雲が覆うのです。年を取っても外へ出かけてとても楽しい一日を過ごすことはできますが、実際その後、3日から4日ほどゆっくりしないと疲れがたまるのです。以前にはきついスケジュールでカンファレンスを持ち、続けて奉仕をして、分刻みでそれを楽しんでいました。しかし今、家内と私は自分たちのライフスタイル全体を変える必要があることに気づいています。カンファレンスは私たちを疲れさせますと、マギー博士は述べています。伝道者の書12章の3節。その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。これは年を取った時の肉体の説明です。家を守る者は震えとは足のことです。年寄りは足腰が弱くなってよろめき始めます。私のミニストリーのスタッフと近しい友人たちは次のように言って私をからかおうとします。先生はとても力強くお元気に見えますよ。でも私が車に乗り降りするとき、彼らは私を助けるために手を取って私のことを支えてくれます。なぜなら私の足が昔ほど素早く動かなくなってきているからです。また私は朝起きて階段を降りてくるときにうめきます。家内は、なんでうめくの？と私を叱ります。 そこで私は彼女に言います。うめくのは聖書的なんだよ。パウロは言ってるじゃないか。第二コリント五章の四節で、確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいていますと。でも正直言って、私がうめくのは、階段を降りてくるときに膝が痛むからなのです。家を守る者は震えるのです。また私は、以前よりも自分がよく転ぶことにも気づきました。はしごに登るときには、以前よりももっと気をつけなければなりません。年寄りは杖をつきますが、私も今、それを考えているところです。力のある男たちは身をかがめとは、肩のことです。先日家内が言いました。昔のように背筋を伸ばして立っていたら、もっと素敵に見えるわよ。若い時には肩幅が広かったのに、今はすっかり猫背になっているわ。力のある男たちも身をかがめているのです。肩が丸くなり始め、そして確かにその方が楽なのです。粉引き女たちは少なくなって仕事を辞めとありますが、粉引き女たちとは歯のことです。年を取るにつれて歯が抜けてゆきます。ブリッジをするか入れ歯が必要になります。私はまだ今のところ入れ歯に頼らなくて済んでいます。まだ自分の歯があることを感謝しています。でも、もう何年も前から全部の歯にクラウンがかぶせてあります。窓から眺めている女の目は暗くなるとは、視力が弱くなることを指しています。先日の夜、あるレストランで一人の男性が私のところにやってきました。私たちは握手をし、2分ほど会話をしてから、やっと彼が誰だかわかりました。またある集会では別の友人に会いました。しばらく話して彼が去った後、私は家内にそっと彼が誰であったかなと尋ねました。家内は彼の名前を教えてくれました。それは計らずももう何年も知っている人でした。正直言ってわからなかったよ。確かに彼は変わったね。家内は言いました。そうね、確かにそう思うわ。でも、あなたも変わったのよ。そのように窓は暗くなるのです。バイフォーカルのメガネをかけても、以前のようにはよく見えません。以前そうであったように明るく見えることはないのです。何を隠そう、これを録音している私も、実はマギー博士と同じようなことを実感し始めています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は老年の詩的な表現というテーマで、伝道者の書10章16節から20節、11章そして12章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。